映画の話をしているのに必ず脱線して違う話になるポッドキャスト。
このポッドキャストでは私たちのお気に入りの映画を紹介し、脱線しながらおしゃべりをしていきます。リモートで録音しておりますので聞き取りづらいところがあるかと思いますけれども、ご了承ください。
おーい、すいません。あんまり読めてた。足の爪がちょっとなんか足の爪がおかしいことになったんで、一回ちょっと爪切りで失礼させてもらいます。
なんかさっきからずっと足の爪気にしてんなと思ってたんだよね。
あ、そうなの？バレてた？
バレてた。
声、おかしなことになっちゃってさ。
おかしなことになっちゃった。
あ、大丈夫でした。
はい。
一回気になると気になっちゃってね。はい。これ、ちゃんま教室でいいんでした？
はい、結構でございます。
すいません。すいません。じゃあ、ちゃんまのね、体調不良にもね、
はい、
申し訳ございません。アップが滞ったりなり、
そう、でも、
ちゃん組では何度も収録お願いしたり。
ちょっとした風邪じゃなかったからね。
ほんまですよ。誰もわかんなかったっすよ、もう本当に。
なんか、ちょっと前に電話したじゃん。
う
わぁうわぁって咳してたもんね、なんか。やばって。
なんか前もありましたよね、そういう時。
これは心配されるやつだと。よくめっちゃ良くなってるじゃん。
あ、そう。
今日一回も咳とかしてないし。
あ、そうだね。良、うん、くなった。まだ鼻水とか出るんですけど、うん、鼻声だし。
うん、
鼻が詰まってるとさ、本当に味覚障害じゃないんだけど、味覚わかんなくなるじゃん。
まあ、うっすらね。
うん。なんか、スパイスとかだったらさ、鼻詰まりをも通り越してさ、まあ、アピールしてくるけどさ、普通の醤油ぐらいのさ、なんか、力だとさ、鼻詰まりは通り越してくれないじゃないですか。
なんか風味は感じられないよね、一切。
そうそうそう。醤油とかさ、だしとかさ。
え、今コーヒー飲んでんじゃん。あ、それコーヒーだよね。コーヒーはわかんの？
コーヒー？あ、ま、若干変えます。色じゃないや。
雰囲気で？雰囲気楽しんでる。
あ、でも飲む、コーヒーだなーって思って。
あ、やっぱ苦味は平気なんだね。
いつものね、半分ぐらいしか多分楽しめてないと思う。
うん。匂いって大事なんだね。
最近、そう、匂い大事。最近思ったんですけど、
うん、
暑いじゃないですか、みたいに、
うん。
マジで暑い時ってアイス効くよ。
あー、確かに体冷えるよね。
いや、今まで全然ね、アイスってなんであんな売れてんの？
いや、わかる。私も全く食べない人だったの。わかる、その気持ち。
最近、もう一日一個アイス食べると、すっごい回復するの。バイン。
あー、だから熱こもってたのが、ぐっと下がって。
糖分だと、結構やっぱこう、注入される感じある。そう、カフェインじゃないけど、最近だからコーヒーを控えてるのもあるんですけど、
うん、
カフェインあんま取らなくなったんで、なんか、多分それの代わりしちゃうだけ、うん、なんかアイス一日一個食べてんだけど、すっげー元気出るのね。
フラペチーノとかあるじゃん。あれもさ、うん、甘すぎてあんまり飲んでなかったんだけど、やっぱめっちゃ暑い時、うん、あれ飲むともう一気に冷える、
うんうん、
氷飲むってそうすごいなと思った。
すごいよね。え、なんか本当どうで
もいい。はい、お願いします。
なんか自分の体のね、変化にもうちょっと敏感にならないと、うん、もう40を迎えるなんかって難しい。
なんか今年めっちゃ風邪ひいてるもんね、君。
うん、風邪もそうだし、なんかPMS とかさ、
うんうん、
PMS なんか風邪なんかみたいなのすら、自分で判別できなくて、頭痛とかもさ、なんか今まであんまなかったのに、なんか頭痛はちゃん首の専門。
そうですね。
なんか最近は、私もなんか頭痛が出てきたりとか、緊張性なのかみたいなさ、あるじゃん、頭痛の。
ああ、まあ運動不足でしょうね。私もそう、ね、そう、在宅仕事で。
血の巡りが悪いんだよね、全体的に。
そう、改善していかないとですよ。
だと言ってもさ、この暑さでさ、うん、外で運動するのもさ、無理じゃないですか。
いや、私結構最近いいなと思ってるのは、もうここ1年ぐらい通ってるけど、あれ、ヘッドスパ。 ヘッドマッサージ、ドライヘッドスパ、なんか、こうパソコンこうしてさ、ガチってなってるとさ、この耳の上のとこすごい凝るんだよね。ここをさほぐしてもらうだけでだいぶ頭痛の回数は減った気がする。
ちゃんくみね、頭痛と戦ってきてますもんね。もう
そう、なんかあの、ね、偏頭痛、気圧性の偏頭痛はもう抗いようがないんだけど、その緊張型のそのね、肩のこりとかから来るやつは、そうそう、まあ防ごうと思えば防げるから、ちょっとそれにアプローチしてみようと思っていろいろやってんだけど、ヨガはね案外効かなかったんだよね。
ヨガ、
うん、
あーヨガね、
もっと頻度高ければよかったんだろうけど、
週1ぐらいでや
った。そう、週1ぐらいだとあんまいいね、
だよね、
うん、
週1ぐらいじゃない、いや無理じゃない、そんな、常にヨガやる、
そうなんだよね、
家で YouTube 見ながらとかも限界あるしな、
うん、そうだからまあちょっと自分に合うのをね探してる。
やってみたいな、気持ちいいだろうな。
いやマジあのね、記憶飛ぶから気づいたら終わってるみたいな、もう30分みたいな。
頭のマッサージとか絶対ね、自分で限界あるもんね。
そうそうそうそう、まあ機械でやるやつあるけどね、結構流行ってるリファとかのやつ、ウィンウィンウィンってやつ。
いや実はね、これがいいんだよ、この両側からこうミュイって、
はいはいはいはい、
あれ気持ちいいよ ね、たまにさ、うん、そう、たまにあの美容室でやってくれるけどさ、あのこのさ頭蓋骨にある隙間をさ、うん、ギリギリってやってくれるみたいな気持ち
絶対好きじゃんヘッドスパ
いや好きだよ、好きだけど今まで全然そこにお金払ったことなかったし。
いやよかったんで、一回行ってみない、一回、
そりゃハマりそうだな、
うん、
もうさネイルとかやめてヘッドスパとかにお金使おうかな。
いやわかる、私もそれ思ったんだけど、結局ネイルもヘッドスパも行ってる。
そうだよね、
うん、そうなる、
そうなるよね、
うん、はい、
やっぱ自分の
ちょっといいからいいから、いいから早く何の話、
シャバイチョイス、
はい、
オーメンザファースト
好きだね、
オーメンさせてもらいます、
オーメンさせてもらいましたか、
あの飛行機で見た自慢になっちゃう、飛行機で見ました、
ザファースト、
うん、ずっとね見たかったんですよ。これ4月に劇場公開されてて、ちゃんまいの界隈の方々からは、うん、結構いい、よかったよ、よかったよってなってたんですけど、ちゃんまいにさ、ホラー好きですけど、本当に、なんかその、王道を通ってないんで、ホラーは。
うん、
だからオーメンとか見てないんですよね。
私も見てない
。1978年とかだったっけ、ちょっと忘れたけど、オリジナルのオーメンとか。
うん、
見てないんですよ。で、なんかまあ有名すぎるじゃん、もうオーメンって、うん、もう666悪魔の子、
はいはいはいはい、
ダミエンみたいな、
めっちゃ6月6日生まれの子いじられてた小学生の時
ね。で、あ、だからその有名すぎるんで、なんか今さら見るのも、その今さらなんか機会がないと見ないっていうかね、
うんうん、
だ それで、オーメン・ザ・ファーストっていうのが4月公開されて、これはあの、オーメンの、ダミアンが生まれた経緯を、
うんうん、
やる。だから、オーメンという映画の前を描く、まあ、ザ・ファースト
っていう。うんうんうん、ゼロみたいな感じね。
あ、そうだ、ゼロゼロゼロみたいな。陰陽師ゼロみたいな、そういう感じです。うん、と一緒で。オーメン・ザ・ファーストの。こういうの流行ってますもんね、もう最近なんか。で、なおさら、あの、ちゃんまい全然あの、夜ごっちゃごちゃになっちゃうぐらい、この、うん、あの、教会系のものを最近見あさってるので、
はいはい。前一回ごっちゃになってさ、ボツになったことあるよね。なんか、
ストーリーごちゃごちゃになっちゃった。
あれって、自分が今何を話してるかわからないみたいな。
何の作品の話だったのかわかんなくなっちゃってみたいな。
あったわ。
そうなんですよ。それで、見あさってるんですよ。好きなんですよね、この、教会とか、
うん、
シスターの話。
はいはいはい。
だって、すっごい変な世界だと思いません？この、まあ、変なって言ったらさ、本当に従事されてらっしゃる、失礼なんですけど。
得意な世界だよね。なんか。
いや、変わってるよ。変わってるっていうか、なんていうの、ユニークっていうかさ、
うん、
普通じゃないよね。だから普通じゃないというのも変だけど、なんかわかんないけど、そういう、まあ、ちゃんかみが好きな、その、閉鎖された空間での実験みたいな、そういう、ちょっと興味があるんですよ。その、だって、シスターという教会の中で、女性だけで、なんかまあ、神父さんがいることもあるけどね、あるんだけど、まあその、そういう閉鎖空間なわけじゃないですか、環境的に。しかも、なんなら、赤ちゃんの時からそこでずっとっていう人もいるんですよ。エスカレーター式みたいな感じで。だからすごい興味があるんですね。それ、まあ、宗教に興味があるっていうのもあるんですけど。分かる。
私もダヴィンチコードですごい気になり始めたよ。あれも出てくるんだよね。
ホラーの題材の中でも多いので、その、シッターとか教会系は、ローマ法王みたいなね。なので、見あさってるがゆえに、ちょっともうごっちゃごちゃになっちゃうから、ちょっとオーメンズファーストに関しては、ちょっと見てすぐにやらせてもらおうと思って。まあ、今もう配信されてるんですね。6月6日午前6時。悪魔の子の誕生が迫っていた。そんな中、ローマの教会にやってきた一人の修道女見習いのマーガレットの周囲で巻き起こる不可解な連続死。一方、カトリック教会から破門されたブレナン神父は、教会の陰謀を暴露するためマーガレットに近づく。恐怖で人々を支配するため、悪の化身を誕生させる教会の邪悪な目論みを知ったマーガレットは、すべてを明らかにしようとする。しかし、彼女を待っていたのは、さらなる戦慄の真実だった。そうですね。
陰謀なんだ。
オーメンって、それで私これ、オーメンズファースト見て結構面白かったんで、オーメンを見ようと思ったんですよ。でも、1970年代に公開されたオリジナルのオーメンに関しては、まあ、ただで見れるとこがなかった
んで。ああ、そうなんだ。
すいませんね、ケチで。なので、で、それをリメイクした、オーメン666。
あったよね。
2000年ぐらいに公開されたやつを、チラッと見たんですよね。そしたらね、結構、まあ、チラッとしか見てないんで、ちゃんと分析したわけじゃないんですけど、オーメン・ザ・ファーストは、その、オーメン、オリジナルのオーメンのシーンをかなり、なんだろう、なんていうの?こう、なんていうの?サンプリングしてるっていうサンプリング。
オマージュみたいな?
あ、オマージュしてるのが多かったんだなっていうのに気づきました。まあ、やっぱだから、オリジナルはさ、もう、カルト化されてるっていうか、もう神格化されてるからさ、やっぱそれを無視して、ザ・ファーストは作れないんだなっていう感じだったんですけど、だったと思うんですけど、実際そうでしたっていう。だから例えば、シスターが、シスターっていうか、まあ、急に、建物の屋上から、首を吊って、飛び降りるのをみんなに見せて飛び降りるシーンとかね、なんか印象的なシーンがあるんですけど、そういうのとかもオーメン・ザ・ファーストでなんかあるサンプリングっていうかオマージュしてて、ああこれかってちょっと思いました。とかね。で、まあ何が面白かったかっていうと、まあなんだろう、全然オーメンのこと知らないで見たんですけど、それでも楽しめるストーリーだったっていうところは推しかな。なんか別にオーメンとかシスターとか知らなくても全然楽しい、でなんか最初謎解き要素もちょっとあって、ローマ教会に、イタリアのローマ教会にいきなりアメリカの修道場が来るんですけど、だから部外者がよくほらありがちなミステリーのあれですけど、閉鎖されたところに部外者が入って、真実を明らかにしていく的な謎解きミステリーみたいなのあるじゃないですか。ああいう要素が最初あるので、これどうなんだろう、これどうなんだろう、どういうことみたいなドキドキもありの、でホラーとしての怖さなんですけど、まぁ、ちょっと飛行機で見たからね、なんかいまいちそのうるさいしね、飛行機って、だから聴覚的な怖さがあまり楽しめてないかもわかんないんですけど、思ったよりは怖くなかったです。 でもやっぱホラーでしたね。あの他のこういうシスター系のホラーにあさってるって言いましたけど、うん、結構ねやっぱあの昔の話が多いし、うん、その古い教会が舞台のも多いので、あのちょっとその古い教会の下になんか遺跡が埋まってるっていうか、そのミイラみたいなのが、はいはいはい、シスターのミイラがいるとか、そういう冒険要素みたいなのが出てきちゃうんだけど、うん、オーメン・ザ・ファーストに関してはなんかちゃんとホラーでした。
うーん
まあオーメンがそういう感じだからかなと思ったけど、まあホラーだったけどその謎解き要素も入ってよかったし、うん、女優さんが綺麗だったな。
へー
すごい綺麗っていうか、なんか、
え、主人公の女優さんが、
うん、そう、マーガレット役、ナチュラル綺麗っていうかな、可愛らしいっていうかね。
ネル・タイガー・フリー
ね、あんまり聞いたことなかった、うん、イングランドの女優さんらしいんですけど、とてもそれも良かった、最後まで、
うんうんうん、
あのさらっと見れました。で、あとはね、これね、出産、あの女性の出産の話なんですよね、うん、オーメンって大きく言うと、
うんうん、
出産っていうか、まあ、子供を産むことみたいなの話なんで、うん、これって子供を産んだことがある人と産んだことがない人で、うん、多分捉え方だいぶ違うくなるかなと思った、うん、あのやっぱ出産の神秘性っていうか奇跡的さみたいなものが結構やっぱ産んだことある人って相当多分実感されてると思うんですけど、
ね、されてないかもしれない私は神秘性、
ま
あ、奇跡、確かにそういう意味では奇跡ではあるけど、その、うん、いや神秘的ではないんだ
だから逆に言ったら、
逆かも、
産んだことないと、うん、産んだことないと神秘的に
思っちゃう。あ、そうかもそうかも、あ、そうそうそう、
実際産んだ人は、うん、そう、裏側を知ってるっていうかね、
そうだね、
実際産んでっから、そのどんななんか悲惨な感じだったかみたいなエピソードを知ってらっしゃるので、
いやだってさ、正直さ、そのさ、なんていうの、子供を宿すみたいな、そもそも女性の体が神秘的なものみたいな捉え方あるけどさ、うん、もう正直言えば PMS で辛い、生理痛で辛いそんな感じじゃん、なんかリアルってそうじゃん。
ああそうね、
うん、なんかそんな感じ。
この方面では、うん、その産んだこと人が見たら、うん、何言ってんねんって思うかも
逆にね、シャラクセは、
まあ、ちょっとここは、うん、シャラクセはなんだこの題材みたいな、
うん、
まあでもそういうシーンが多いので、その出産の神秘性っていうかね、そのやっぱ子供をお腹に宿すことに関する、
いやでも絶対こうじゃん、
まあ、残酷さ、
うん、こういう教会ものとかってさ、その、うん、修道女がさ、その、うん、相手がいないのに急にお腹に子供がって話絶対出てくるよね、うんうん、
だってもうマリア様じゃん、それ聖書のさ、一つにあるんだから、
結局思い込みでしたみたいなのオチが多いんだけど、
受胎ってことですよ、
うん、
だからまあそもそも聖書でそういうことをやっちゃってるから、うん、もう題材としてその受胎神秘みたいな、神宿すみたいな、
はいはいはいはい、イメージがね、
うん、そうそう、だから そういうことなんですよね、オーメンの話の、うんうん、あれっていうのは、だからなんか実際すごいお腹痛めて子供産んだことがある人が見たら、うん、何言ってんねんって
ことだから
そうだね、でだし、うん、とても残酷に感じるかもしれない、
あ
ストーリーの内容的に、はいはいはい、うわこれはないっしょって思うかもわかんないけど、うん、まあこれもこれもエンタメの一つとして楽しんでいただけるんじゃないかと思いました、
う
ん、
はい、
おしまい、
はい、以上です。